皆さんおはようございます。夏休みの間はですね、特別に福音書から用意をしてお話をしています。で、今年のテーマはですね、イエス様に出会った異邦人たちということでお話をしていて、今回が4回目になります。第一礼拝の方はいたんですけども、この礼拝ではですね、シオンの学生さんはいないので残念なんですけども、学生さんに合わせてですね、福音書のところからお話をしているわけですね。まあ、異邦人というのは何度もお話していますけれども、異なる国の人、つまり外国人ということですね。聖書の主な登場人物は皆さんユダヤ人ですから、ユダヤ人ではない人のことを異邦人というふうに聖書では呼ぶわけです。で、ここにいる私たちも皆さん、異邦人ということになるわけですね。ユダヤ人ではない以上は異邦人ということになります。まあ、ですから聖書の中で、異邦人の姿を見ていくとですね、私たちと本当に似通っているところがあったり、あるいはあそこからですね、こう重ね合わせてみると多くの共感するところや、ああ、イエス様あるいは神様はこのように私たちになさるんだということが分かったりとか、まあ、そういう意味で本当に大切なところがこの異邦人に関わる箇所であると思います。で、順に見てきていますけれども、今日はですね、十字架にかかる直前の異邦人の姿ですね。十字架にかかる直前にイエス様に会おうとした人たちがいた、その外国人の姿というところに目を留めていきたいと思います。まあ、すなわち今日の箇所に出てくるギリシャ人の人たち、まあ、当然ユダヤ人ではないわけですね。ギリシャ人の人たち、まあ、彼らに目を留めて、また私たちの姿とこう重ね合わせながら、イエス様は私たちにどのようなことをなさろうとして、またなさるのかということを見ていきたいというふうに思います。まずですね、順に見て、状況を整理しながら確認していきたいと思います。ご一緒に開いている方で結構ですけれども、20節を読んでみたいと思います。どうぞ、すでに開けている方は声を出してご一緒に読んでみてください。ではお読みします。せーの。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。はい、こういうふうに書いてあります。まずですね、舞台はエルサレムの都、ここに祭りがあった時であるということですね。お祭りの時にこの出来事は起こります。まあ、この先週先々週とですね、ひたちなかもロックインジャパンというですね、フェスティバルがあって、でにわかにですね、この時期になるとその間だけものすごい人数が増えるわけですよね。まあ、電車でここに通っていらっしゃる方が何人いるか分かりませんけれども、先週先々週はおそらく駅は大変なことになっていたんじゃないかと思いますね。ものすごいたくさんの人が出て、そしてあそこからですね、普段では見たことのないようなバスの行列がガーッとあっち側にこう向かって走っていくわけですよね。まあ、それを目にするわけです。まあ、昨日もですね、花火が上がっていましたけれども、ひたちなかでも祭りがあって、まあ、こういう祭りとですね、少し似ています。そして同時に全然違います。まあ、そこのところを確認してみたいと思うんですね。ここで書かれてあるお祭りというのは杉越のお祭りのことを意味しています。で、杉越の祭りそのものの日は1日なんですけれども、まあ、それに前後してですね、1週間以上にわたって、さらにその前段階から含めるとですね、長い祭りの期間があるんです。まあ、約1週間ですけれども、まあ、その前後もいろいろなことがおそらくあるわけですね。この祭りの期間にはたくさんの人が集まってきます。その意味ではロックインジャパンや、あるいは普通の町のお祭りと同じですね、ものすごい人口が集まってくる。ひたちなか祭り以上にロックインジャパンに近いわけです。なぜなら全国からユダヤ人の人たちがこの時期だけうわーっとこの都に集まってくるわけです。普段はこのエルサレムの町に住んでない人たちもいろんな全国各地からここに集中してうわーっと集まってくるわけですね。それはもう本当にごった返しのものすごい人数になるわけです。イエス様が12歳の時にこのお祭りに来たっていう話が書いてありますね。で、イエス様はですね、そのお祭りで迷子になる。まあ、本人はですね、神殿でお話をしているだけなんですけれども、まあ、要は家族が迷子にしてしまったということですね。で、この話を見るとですね、私たちは大体いやいやいや、子供を連れてきてないの3日も気づかないわけないだろうというふうに思うと思いますけれども、でもですね、当時はどこの町も町ごとですね、家族ぐるみでうわーってこうキャラバンを組んでやってくるわけですよ、この都に。まあ、ですから町中の人たちが一緒に行動しているので、イエス様もですね、一日行ってからやっと気づかれるわけですよね。どっかいるだろうと思ってるわけですよ。この町の人たちみんなで来てるわけですから、このナザレ村の一行さんの中にどっか友達のあの家のところにいるだろう、 と俺は思ってるわけですね。ところがどうも時間が経ってみて調べてみると、あれイエスがいない、イエスがいないというふうになって慌ててヨセフとマリアは取って返すわけですよね。まあ、こういうそれぐらいのイベントであるということですね。まあ、ですからこの1週間の間、この都はものすごく人口が膨れ上がる、そういうお祭りであるわけです。でまた同時にですね、この人たちはほぼ大体みんなユダヤ人であるということです。なぜなら杉越の祭りというのはユダヤ人の祭りであるからですね。ユダヤ人にとって大事な祭りであるからです。なぜ杉越の祭りというのかというと、当然あの杉越の出来事が由来にあるからです。すなわち、まあこれの前はね、ずっと出エジプト記からずっと見てきました、あのモーセが関わったあの杉越、エジプト脱出、あのことが根底にあるからですよね。あの日本当は呪いでエジプトにいる全ての老い子が死ぬはずだった。でも神様が羊をねほふって家紋にその血を塗っておきなさい、そうすればその呪いは過ぎ越すから、そう言ってユダヤ人は守られて、そしていよいよ奴隷だったエジプトの地から脱出することができた。この呪いが過ぎ越して命が救われて、そして奴隷から解放された、このことを祝うのが過ぎ越しの祭りであるわけです。ですからユダヤ人にとってはアイデンティティなんですよね。自分たちが神の民となる、選ばれた主の民とされる、そして奴隷から救い出される、命を与えられる救いのイベント、まあ、私たちクリスチャンにとっての十字架、洗礼、まあ、そういうことをひっくるめたような、そういうアイデンティティに関わる、そういうお祭りがこの杉越の祭りであるわけです。ですからユダヤ人にとっての祭りであるということですね。これが行われていたのが今日の背景で、そこに先ほど読んだ通り、そのエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいたということが書いてあるわけです。このギリシャ人の人たちに今日は特に目を留めていきたいわけですね。祭りのために登ってきた人々の中にギリシャ人たちがいたということに注目すべきですね。つまりですね、彼らは外国人であったんだけれども、たまたまいたとか居合わせたということではなくて、一緒に登ってきたということです。目的があってきたわけですね。商売であった可能性もありますけれども、それは考えづらいですね。祭りに登ってきた人たちと一緒に来たんですから、まあほぼ間違いなく彼らも異邦人ではあったけれども、神様を信じていた、あるいは神様を求めていた、そういう、まあ、非常に奇特な人たちであったということが言えるわけです。異邦人であったとしても、まあ、私たちもそれはよくわかるわけですよね。神様を求めることがある、むしろ異邦人だからこそ主はいないか、救い主はいないか、本当の神様はいないもんだろうか、そう上かわきを覚えて求めるものであるわけです。当時のこの社会の中でもギリシャにはたくさんの神々がいましたけれども、やはり違うと思う人はきっとたくさんいたはずですね。その中でも特にわざわざユダヤ人の人たちと共にエルサレムに登ってきて、本当の神様はここにいるんじゃないか、そう信じて求めてくる人もいたということです。これがこのギリシャ人の人たちであるわけですね。一言で言えば、まあ、ポイントはですね、この今日のこのギリシャ人の人たちは私たちと同じように主を求める、救い主を求める、何かを求める上かわく異邦人であったということです。ここにまず心を留めましょう。まあ、ここにやはり私たちと同じ姿、あるいは私たちの周りの人々と私たち自身と同じ姿というのがあると思うんですね。さあ彼らはやってきてどうしたでしょうか。21節22節を今度は一緒に読んでみたいと思います。21、22を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。ここからもですね、このギリシャ人の人たちが単なるモノミューザーでここに来たってわけじゃないってことが分かりますね。彼らの目的はですね、このエルサレムまで来て、そしてさらにイエス様にお目にかかりたいということだったわけです。この神様を求めて、何か救いを求めて彼らは一緒にユダヤ人の人たちと来た。自分たちは外国人で肩身狭いけれども、でもやっぱり神様を求めて来た、何かに上かわいて来た。そしてどうやらこの都に今あの有名なイエス様がいるらしい、あの噂に金々聞いているイエス様がいるらしい、ぜひともお目にかかってみたい、そこに私たちの救いもあるんじゃないだろうか、こう思ったんではないでしょうか。だから かなり可能性は低いですよね。ユダヤ人の先生で、しかも自分たちは外国人、会ってくれるとは本当に可能性は低いけれども、でもかけて、そしてなんとかお目にかかれないでしょうかと言って弟子にお願いをしたわけです。お願いされた弟子はですね、フィリポだというふうに書いてあります。フィリポはですね、紹介上手な人で有名ですよね。ナトナエルの時もそうですけれども、フィリポさんはですね、いろんな人をイエス様のところに連れていくので有名なお弟子さん、登場人物であるわけです。まあ、ですからある意味ぴったりの人を選んだわけですね。なおかつフィリポという名前は、どちらかといえばユダヤ人っぽいというより外国人っぽいわけですね。そういう名前ですので、おそらくこのギリシャ人の人たちは、あのお弟子さんぐらいのところからのルートだったらひょっとしたら頼んでもらえるかもしれないから、ちょっとあそこに聞いてみようということで、フィリポのところに来て、なんとかイエス様にお目通り願えないでしょうかと、こういうふうに言ったわけですね。で、まあ正解の人を引いたわけです。フィリポはちゃんと行って、アンデレと一緒にイエス様のところに行って、実はイエス様、こういう外国人があなたに会いたいというふうに言ってるんですけれども、いかがなもんでしょうか、こういうふうに聞いてくれたということであるわけです。イエス様にお目にかかりたい、これはですね、私たちにとって共通の願いであると思いますね。もちろん私たちは今聖霊をいただいて神様とイエス様と共にいるわけですから、この時以上に普段からお目通りを願って叶っているわけですけれども、まあ、でもそれでもですね、イエス様に本当にこの目で会えたらどんなに嬉しいだろうか願うものであるわけです。また、私もですね、いろんな求道者の方と聖書の勉強をしたりしますよね。でそういう時に、いや例えばね、もう 今目の前にイエス様が来てくれたら信じるんだけど、だいたいそういうふうに言う人は来たとしても信じないんですけれども、そういうふうに言われることがありますね。まあ、しかしですね、まあ、今人口70億人いますから、まあ、イエス様がこの地上にわっと来たとしても相当短い時間しか私たちは割り当てられないわけですよね。まあ、そういうものであるわけです。でもやっぱりイエス様に会ってみたいなって願うのは普通であると思いますね。求道者であっても、また私たちであっても、あ、本当にこの目でイエス様に会えたらどんなにか、本当に信じるのにな、まあ、そういうふうに思うと思いますね。それはもう本当に真実な心からの素直な言葉だと思います。まあ、事実このギリシャ人の人たちもイエス様にお目にかかりたいと願ったわけです。やはりそこには、まあ、切実な願い求めがあったと思いますね。この方が救い主かもしれない、自分たちが求めている何かがここにあるかもしれない、まあ、私たちがかつてそうであったように、あるいは私たちの周りの人たちが今はそうであるように、ああこの方に何かあるかもしれない、飢え渇いて求めて会いたいと願っているわけですね。まあ、ある意味この人たちは相当こう積極的なタイプの人だと思いますけどね、なかなかそこまではしないかもしれませんけれども、特にこのギリシャ人の人たちはそこまで願ってフィリポさんになんとかあなた方の先生に会わせてください、そういうふうに願ったわけです。さあイエス様に会いたい、イエス様を求める、救いを欲しいと願う、救い主になんとか会えないだろうか、そう願う人に対してイエス様はどうお答えになるのかということが今日の最大のテーマですね。ではイエス様はどのようにお答えになったのかということを見ていきましょう。ではご一緒に23節を今度は読みたいと思います。23節です。いきます。せーの。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はい、こう書いてあります。あ、ここで大丈夫です。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。これがですね、イエス様の応答であったということですね。とても面白いですね。よくですね、イエス様と会話をするとですね、特に異邦人の人たちは、こういうことがあるわけですね。噛み合わないですね。質問に対する答えとして何かちぐはぐな返事が返ってくるということが多々あります。前回、前々回ですか、サマリアの女と呼ばれる女性の話をしましたけれども、その時もやっぱり噛み合わないんですよね。ですけども、よくよく見ていくと実はすごく噛み合ってるというのがこのイエス様との会話の妙、とても面白いところです。事実このイエス様の短い返事もですね、非常に深い意味があるわけですね。人の子が栄光を受ける時が来た。実はこの言葉こそがギリシャ人たちの本当の願いに対する大切な答えである、イエス様の真の答えであるということができるんです。人の子が栄光を受ける時が来た、どういう意味でしょうか。人の子というのはイエス様のことですね。イエス様がご自分のことを言い表す時に人の子という表現を使います。まあ、これダニエル書を由来にしているんですけれども、その説明をすると長いので今日は飛ばしますが、まあ、とにかくですね、 イエス様は人の子というふうに自分のことを呼んでいる、まあ、ですから私イエスが栄光を受ける時が来ましたというのがイエス様に会いたいんですけどという救いを願う人たちに対する答えであるということですね。イエス様が栄光を受ける時というのはどういう時でしょうか。イエス様の栄光の時とは何でしょうか。イエス様いつ栄光を受けましたか。さあその答えを私たちはみんな知っています。それはどこでかといえば十字架でですよね。イエス様は十字架で、その後の復活もセットですが、十字架で栄光をお受けになったんですね。私たちも、まあ、教会にはですね、大抵の場合十字架がね、どこかしらにあるわけですね。うちも上に立っていますけれども、これはですね、やっぱりイエス様の人生のクライマックス、ハイライト、一番大事な部分、私たちにとっての最大のメッセージ、一番の栄光の部分というのは十字架にあるから、十字架が立っているわけですよね、シンボルとして。イエス様が私が栄光を受ける時が来たと言っているのは取りも直さず、私はついに十字架にかかる時が来ましたというふうに言っているということですね。そういう宣言であるということです。ついにこの時が来た、私はいよいよこれから十字架にかかります、これがギリシャ人のお会いしたいのですがという救いを求めての言葉に対する答えであるということです。明らかに文章としてはやり取りとしては願いに対する答えとしては不自然です。会いたいと相手が願ってきたのであれば会うおは会わない、もしくは数日後もう一度連絡をください、こういうあたりが大体返事としては正しいわけですよね。しかしイエス様の答えはそうじゃない、いよいよ私はこれから十字架で死にますというのがイエス様の答えであったということです。しかし私たちはもうよく分かっている通り、これこそが何かを求めてやってきた異邦人に対するイエス様の最大の答えであるということですよね。イエス様を求めてやってきた異邦人に対してイエス様が与えられる最高の答えはこれであるということですよね。イエス様に救いを求めてきた異邦人に対して救いを与える時が来たとイエス様は答えているということですね。今回のですね、シリーズのイエス様と出会った異邦人というふうにしてやっていますけれども、厳密に言うとですね、このギリシャ人たちは会ったかどうかわからない人たちですね。ここでこのギリシャ人たちは出てくるんですけれども、私が見逃してない限り、そしておそらく見逃していませんけれども、この後彼ら出てきません。ですからこのギリシャ人の人たちがイエス様に会ったかどうかということはわからないわけですね。ひょっとしたら伝承とか残ってるかもしれませんけど、それはあくまで伝承です。聖書の中には少なくとも彼らがその後イエス様と面会できたかどうかということに関しては何も書いてないんです。書いてないですよね。はい、書いてないですね。やっぱり書いてないです。そうなんです。この後ずっと読んでいっても書いてないんです。でもそれはですね、これは物語として読むべきものではないからですよね。物語であるならばここで伏線を張ったんだったらちゃんとこの後出てこなきゃ困りますよね。あのギリシャ人どうなったんだって私たちずっとモヤモヤしてしまうわけです。しかしですね、聖書が伝えたいこと、一番大事なメッセージはこれでも十分伝わってるんです。ギリシャ人の人たちがこの後イエス様と面会できたかどうかということは全然重要ではないし、ギリシャ人にとっても重要ではないんです。なぜならギリシャ人たちは求めてきたものを得たからですね。ここでイエス様が求めてきたものを与えるということをはっきりと宣言して約束して、そしてこの後実行に移されたからですね。彼らはなぜ来たんでしょうか。イエス様に会いたかったから。でも本当の願いはただ会うだけでは収まりませんよね。単なるミーハーな願いで彼らは来たわけじゃないです。あ、イエス様だ、イエス様だ、あ、サインしてください、握手してください、それで満足する彼らではないわけですよね。そんなことは全然興味はない。彼らの本当の求めは救いであるわけですね。何かであるわけです。何か主が私たちに与えてくださるのではないか、そういうふうに期待しているわけです。その何かがいよいよあなた方に与えられる時が来た、これがイエス様の人の子が栄光を受ける時が来た、この宣言であるということです。すなわちイエス様の十字架の救いがこれから実行される、あなた方に与えられる、すべての人を救う救いがあなた方に与えられる、この宣言であるということです。さあそのことについてさらに詳しく、またイエス様のらしい表現でさらに語っています。次の24節をご一緒に読みましょう。いきます、せーの。はっきり言っておく、 一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。はい、有名な言葉ですね。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ、とこういうふうに言っています。ここだけ、まあ、有名ですけれども、ここだけ見るとなんかいい言葉を言っているっぽいというぐらいで終わる言葉だと思いますね。何やらすごいっぽいぞっていう、なんとなくこうねドキッとするような、そういう言葉です。しかし今日私たちは流れで見ていますから、この意味がよくわかりますよね。私がこれから十字架にかかる、その死を意味してここでは言っているわけです。私たちも種がどうやって実を結ぶかということは皆さんよく知っていますね。特別な種でもない限りは、基本的にですね、ここにとても素晴らしい実がなる種がありますよ、これは素晴らしいものなので飾っておきますと言って棚の上に置いておいたらどうなりますか。決してこれは実を結ぶことはないわけですね。しかしこの素晴らしい種が地に落ちて、そして種が種でなくなり死んで、そこから芽が出て生え育ち、やがて実を結ぶわけですね。その種が種のままであったならば、決して多くの実を結ぶことはない。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。すなわちイエス様のことを言っているわけですね。私がこれから死にます、私が死んだならばあなた方は命を得ます、そう言っているわけですね。私が死んだならば多くの命が実ります、こういうふうにイエス様はここではっきりと言っているわけですね。私が十字架にかかる時が来ました、私が死ねば多くの人が命を得ます、これがここでイエス様が宣言していることです。ギリシャ人の人たちが本当に欲しかったものをイエス様はここで答えているわけですね。イエス様、あの素晴らしいかの有名なイエス様にお会いできたら、それこそアイドルに会うファンのように喜ぶでしょう。でもそれが本当に彼らを満たすものではない。会っても会わなくてもイエス様が与えようとしたものは別にあったわけですね。それは私がこれから十字架にかかって死ぬことであなた方を受ける命であるということです。それはどういう命ですか。もちろんお母さんが赤ちゃんを産むという、そういう命とまた少し意味が違うわけですね。次の25節にこう書いてあります。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。まあ、ここではすでにさらに信じた人のことを話し始めますけれども、ここでは永遠の命を扱っているということを話しているわけですね。私たちがイエス様を信じるならば、特にイエス様が十字架で私たちの罪を担って死なれたということを本当に受け止めるならば、信じてイエス様を主と迎えるならば、あなたは永遠の命を得るのです。あなた方は私の代わりに生きるのです、このことを言っているんですね。聖書は私たちがみんな罪人だということを語っています。それはもう冷静に考えれば誰も自分のことで否定することはないでしょう。誰も私には罪がない、犯罪がないという人はもちろんいるかもしれないけれども、罪がないと胸を張っている人なんて本当にいません。一人もいません。しかし罪人は天国に行けないですね。なぜならそこは神様の土地だからです。神様は清い方ですから、罪ある者はいけない。私たちだって嫌ですよね。天国行ってそこに、ここの地上と同じことだったらどうですか。そこに永遠の命与えられて本当に嬉しいですかという話ですよ。罪がある場所で永遠の命をもらったって嬉しくもなんともないです。でもそこは本当に主の土地ならば、本当に清いところに罪ないものとして迎え入れられるんだったら、それほど嬉しいことはないですよね。そのことを話しているんですね。イエス様は私たちにどんな罪があっても十字架で代わりに担ってくださった、許してくださった。私たちがどんな罪人であったとしても、天国がふさわしくなかったとしても、もうそんなことはない。なぜならイエス様が十字架で代わりに罰を受けてくださったからです。あなたの罪は完全に許されるからです。あなたは天国にふさわしいものになるからです。あなたは永遠に生きるにふさわしいものになるからです。これが聖書の約束ですね。私の友人でですね、ユーティ君という友達がいます。あ、これは本名じゃないです。あだ名です。ユーティ君。 いう友達がいてですね、大学時代の友達です。何度か出てきたかもしれません。非常に天才的な人で、とても面白い人なんですけれども、彼がですね、最初に私出会った時はまだクリスチャンではなかった、うちは仏教徒ですというふうに言っていました、はっきりとそういうふうに言う人でしたね。とても面白い人でした。でですね、まあ、一緒に聖書の学びをしていく中で十字架の話が出てきて、そして十字架っていうのはこういう意味なんだよっていう話をしたら、自分はずっと誤解してきたということを言うわけですね。どういうふうに誤解してきたかというと、十字架っていうのは刑罰のものだっていうふうに聞いてきたということです。それはおっしゃる通り。ということは、あの十字架を見てああいうふうになってはいけないというふうに教えるものだと自分は思っていたということですね。とても面白い解釈ですけれども、でもそうじゃないということを私たちは知っていますね。あの十字架を私たちが見るときに、ああはなりたくないと思うものですか？いや、そうじゃないですね。あそこで私たちの代わりに死んでくださった方がいるから、私たちは天国にいるんだ、私たちは命を得たんだ、そうはっきりと私たちが思い出すためのものですよね。私たちはもう一度十字架の本当の意味をきちんと確認したいと思います。イエス様が一粒の麦として私たちの代わりに命を落としてくださったから、私たちは命を得たのである。このことをぜひ覚えたいと思います。私たちもそれを受け取りたいと思います。また私たち自身もその種をまくものになりたいと思いますね。まだこの種を知らない人たちがいる、まだそれがまかれていない人もいる、またそれが実を出していない人もいる。私たちがそのことを心に留めていって、またイエス様と共に、ここには私に使えるものもそこにいることになると言ってますけれども、使えるものとして共に歩んでいきたいというふうに思います。ではしばらく祈りの時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。いつものように御言葉を思い巡らして、それぞれの応答の祈りの時を持ってください。私たちが今思い巡らしたいことは、イエス様は私たちの罪を許し、また命を与えるために十字架にかかられたということです。私たちが本当にイエス様を求めるとき、イエス様に会いたいと願うとするならば、そのときに私たちに与えられる本当の答えは、この十字架であるということです。ぜひ今、もう一度イエス様の十字架を思い巡らして、また私たちに与えられている素晴らしい命の恵みを確認したいと思います。では、しばらく総額に合わせて祈りましょう。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス様、あなたがこの素晴らしい約束を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。あなたはイエス様を私たちにその命ごと与えてくださるほどに、私たち一人一人を愛してくださいました。このことをありがとうございます。私たち一人一人自分が罪人であるということをよく知っているものでありますけれども、この私たちが永遠の命にふさわしいもの、清いものとされるにふさわしいもの、そうあなたが愛して思ってくださっていることを心より感謝いたします。主よ、どうぞあなたの愛に生きるものとして、あなたに許され命をいただいたものとしてふさわしく、これからまた一歩歩み出すものとしてください。一人一人のうちにイエス様が共にいてくださり、共に歩んでくださるようにお願いいたします。一人一人の応答の祈りにあなたは耳を傾けてください。またそうしてくださったことを感謝いたします。どうぞあなたの御言葉とともに新たな一歩を踏み出させてください。感謝して皆さんの祈りに合わせます。イエス様のお名前によってお お祈りいたします。アーメン。